天地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱いて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはその者なり。我らはその民、その牧の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずよに及ぶべければなり。正英539番を賛成します。
Thank you.
精霊によって神につき救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき批判なり主イエス・キリストによって明記せられ聖書によって証しせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にて生ましたもの御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く生贄として神に捧げ我らの贖いとなり構え神は恵みをもて我らを選びただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもこの変わらざる恵みのうちに聖霊が我らを清めて義の実を結ばしてその御業を成就したも教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えてバプテスマと主の万産との聖霊典を執り行い愛の技に励みつつ主の再び鍛えたものを待ち望む我らは深く信じ世の聖徒と共に使徒信条を告発する我は天地の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれる根拠をピラトのもとに苦しみを受ける十字架につけられて死にて 聖書を朗読いたします。新約聖書エペソ人への手紙2章8節から10節、新約聖書302ページ。エペソ人への手紙第2章からの救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。お二人
行きましょう。恵みのある時計を通う神よ、第一の主の日を迎えてあなたのお迎え入りをいただきまして、愛する兄弟姉妹たちと共に御前に入れて礼拝をすることを許されまして感謝を申し上げます。あなたは主にあるところの兄弟姉妹たちを愛したまい、人生のさまざまな試みのうちにありましても主にあってまた信仰によって喜びと望みに満ちて生活をするように帰り見てくださいますのお恵みを思いまして、心からあなたの皆にご栄光がありますように神様はここにおります。私たち心を合わせてあなたの皆を賛美いたします。どうぞこの礼拝全体があなたを見上げて日頃の恩を忘れてひたすらにあなたにあるところの自らの幸いを思って満たされて過ごすとともに、この教会より帰りましても絶えずあなたのご愛と永遠にわたって我らを全うせんとして計画をして備えておいてくださいますところのあなたの恵みを持って我々のなしますることすべてのうちにあなたが共においでくださいますることを感謝にあふれながら歩むことができますように、我々一同を帰りにくださいますようにお願いいたします。今日このところに集うことのできません兄弟姉妹たちもなおさらにあなたが慈しんで力をつけてくださいますよ。全国にありますところの主にあるところの教会の兄弟姉妹たちをあなたがこの時に当たりまして一層信仰に燃えてあなたへのご奉仕と我らの臨時への奉仕に明け暮れすることができますよ。参りますようにお願いします。また世界が非常な恐れと悩みにありますところの今日あなたによるところの本当の平和ができますように、まず私たちより平和なるところの身となることができますように 教会の上にも今日もあなたの賛美の声が本当に上がりますよ。導きたまえ。今日はまた川崎の御田教会のために祈ることを許されております。その教会の上もあなたの豊かな御恵みがございますようにお祈り申し上げます。神はまた俺を変えると思うように、この教会に関係のあるすべての人々の上にあなたの御恵みが豊かに満ちますように祈ります。今日も教会学校の子どもたち、幼稚園の子どもたちと彼らが属しておりますところの家庭の上でも、あなたの御祝福と平和と喜びとがありますようにお導きをいただきます。我らの待ちますところの小さい我がの上にもあなたが共においでくださいますと御助かりになります。本当にやめるところのもの、後ろと弱っておりますところの人々、どうか御言葉への奉仕のためにこのところが用いられますようにお助けになります。今朝の礼拝終始、あなたの豊かなるご愛の帰り見のうちにこれを全うすることができますように切にお願いを申し上げます。感謝するところ、御言うところ、尊い祭りの主イエスキリストの皆によって前にされます。アーメン。
賛美歌162番の賛美です。
Thank you.
の救いの念にて題して解き明かしてほしい
という言葉を解き明かしてほしい。
両者を対処して私たちが考えています。 今の信仰の生活ということを考えたら、困難なうちにありましても、私たちの心の深いところにはどこかに光が差し込んでいる。そして自分は決してもう戦方が尽きても決して失望しない。パウロは言っておりますように、希望を常に持っている。有生活を考えてみると、実際神様に対して神のあなたの御恵みで自分の生活をしておくことができます。なんとありがたいことでしょう。日々本当に感謝をしなければならない。聖書も以前はあなた方は闇であったけれども、今は主にあって光となっている。あなたご自身の生活そのものが光っている。あなたの心そのものが光っているではありません。こう聖書は言っておるのであります。それで、信仰生活を続けまして、心が成長してまいりますほど、私たちはこの以前の生活と今の生活との比べてものにならないほど大きな差があることを思って、いよいよ神の祝福、神の恵みということを与えたい、こういうふうに思うようになるのであります。これが一つの救いの証拠であります。救われたということは、自分は非常に立派な義人になったとか、他の人から称賛されるところの人にもう変わったとか、ただそんなことを言っておるのではなくて、少なくとも自分の問題として考えるときに感謝に溢れているという状態を言うのでありましょう。それで人間はどんな人でありましても本当は救いを求めているのであろうと思うのであります。で、私たちキリスト信者の責任のことを、教会の責任のことを考えてみますと、どんな人でも、たとえキリスト教を知らない方であっても、またキリスト教に反対をしているところの人でありましても、本当は救いを求めているんだ、こういう意味が、自分の前の生活と今の生活を比べてみて、本当にまるで違った生活をしておるというふうな、こういう人間の生き方というものをみんな求めているのであった。どこかで人間はこれを求めているのであった。そこまで手が届かないということは、私たちはそのためにはもっと祈って、また自分も努めていかなければならない、こういうふうに思っているわけであります。それで、そこから第一に考えますことは、しかしその救いということをよくキリスト教では言うけれども、その救いというのは一体どこから来るのか、どうしたら人間は救われるのかという問題。それで、ここに発説のところに少し固執してお話を申し上げますが、あなた方、それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物であると書いてある。それで救いの出てくるところは一体どこであるかというと、自分から求めて、求めない人はないという話をしましたけれども、自分から求めて何か工夫をして、そうして自分が救われた人間だと考えるわけではありません。一日一善ということをしますけれども、よく言う人がありますけれども、一日一善、一日十悪ということも人間にはあることでありますが、人間がどんなにジタバタしても、自分で救いを作り出すことということはできないのであります。神が、私たちがそのことに気づく前 恵みと書いてあるのですね。そこに恵みとありますのは、人間が稼ぎ出すところのものだとか、あるいは作り上げるものではなくて、まさに神様のおかげであるという、
神のおかげである
ということが恵みという意味であります。神ご自身が恵み深い方でありまして、この世をお作りになりまして以来、あるいはまたもっと近くを言えば、私たちが母の体内を出ました時から、神は私たちに恵み深い方でお出になったということを、いつか私たちが知らなければならない。パウロというキリストの弟子は、母の体内にいる時から神は私を選んでおいでくださったと書いております。それで彼がそのことを本当にこの腹の底から知るようになるのに、随分年月がかかりました。彼自身の生涯を聖書によって読みますと、はじめはユダヤ教に熱心になって、そうしてキリスト教は神の敵であると考えて、キリスト信者を次から次からと迫害をして、まさにその絶頂に達した時に彼はイエス・キリストに捕らえられて、そうして素晴らしいキリスト信者になって、その生涯を全うする。で、彼はそのことを考えてみて、自分は神の前に本当に深いところの、神の御心も理解しないところの人間であったけれども、しかし神は、本当は神様は私が生まれる前からちゃんと私というものを知っておいでくださった、こういうふうに彼はそこで言っておるのであります。聖書で、によりますと、このエペソ人への手紙の5章の13節には、あなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなったのである。5章の13そのところに、5章じゃありません、失礼、2章の13節ところに書いております。遠く離れていたというのは、神様は全然無視して、そうして神と無関係な人間であると自分は考えていたけれども、しかしその時にからもう神はきっとその私を目につけて、自分を目につけて、そうして自分を着々と自分のところに引きつけておいでくださったので、そして今はイエス・キリストを信じることによって、神と近いところの人間に変えていただく、こう、そこで言っておるわけであります。コリント人への手紙の15章の10節というところを、コリント人への第一の手紙の15章の説というところを開いてくださいますと、神はパウロは、しかし神の恵みによって私は今日あることを得ているので、そして私に賜った恵みは無駄にならず、しかしそれは私自身でなく、私と共にあった神の恵みである。彼は自分の生涯を、それを書いたパウロというキリストの弟子は、自分の生涯を変えてみて、このように申しております。私は今日あるを得ているのである。神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。もう一つの長い訳です。 聖書を見ますと、そのまま直訳してありまして、今我は我にてあるなり、こう訳しております。これはなんと深い訳であろうと私は思う。その時の我は、私というものは本当の私ではなかった。しかし今神によって救われて、どうして神の恵みに包まれているところの、その私こそ私なんだと、本当の私なんだ、こう言って、前の私に何か付き合えばをつけたのではなくて、神は私として本当の自分というものとならしめるために、我は我にてあるものなり、こういうふうに永井先生は翻訳をされたのであると、それでさらに同じ意味のことをもう一度どうぞ、2章のエペソルトへの手紙の2章の先ほど読んだ8節と9節をご覧くださいませんか。あなた方の救われたのは実に恵みにより、信仰によるので、それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない、こういう言葉が書いてあります。救いはあなた自身から出たものではなくて、神の賜物である。決して行いによるのではない、自分が築き上げて、そして修行を修行をしたり、どっか行って画面を踏んで修行したり、そうして自分が本当に悟りを開いたので救われた、そういうことを言っているのではないのか。徹頭徹に神の方が恵みを持って、私たちをあるがままに覆ってくださって、お前は大丈夫だと言って、お前のことは初めから私が帰りに行っておくという、そのことを発見することが救いという、自分が救いを得るということではないでしょうか。そこで次には、救いのどうして提供されたかということをさらに進んで考えてみたいと思います。誰によって私たちは救われたのか、今まで返して申し上げましたから十分お考えくださったと思いますが、もう一度そのエペソビトへの手紙の第2章の6節以下を、今度先に6節以下をゆっくりと味わっていただきたいと思います。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださった。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来たるべき世々に示すためである。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いに聖書はそんなに難しい解釈を申し上げなければわからないのではありません。静かに落ち着いて今のところを読みくださって、自分自身はどうかしらこれには当てはまっているのかしらとお考えになってお読みくだされば、あなた方にも十分お分かりいただけることであります。これはここでは、神はあなた方を救いたい、私たちを救いたいと神はもうこの世に出る前から神はお考えになっていらっしゃることは分かる。しかしそのことがどうして私たちに実現するようになったのかと、こういうと生まれても全く神様を考えるの が素晴らしいことを言っていられるけれども、一つもそのことが実行されなければ、彼らは素晴らしい理想を持っておいでになるというだけの話であるんです。そのことが実際に現れなければならないからです。今日社会とは非常に困っております。言うことは立派なことを言っておく、そうだと私たちも思うんです。遠いのとするんですね。ところがどうしても多くの人々に、これは政治の問題であります、多くの人に賛同を得ないということは、実行力を持っている、そういう問題がそこであるんだと思います。それでところが聖書が言うところは、神は私たちを愛していらっしゃるということをどこでお示してくださっているかというと、イエス・キリストという事実によって示していらっしゃる。イエス・キリストを人類の中に生まれさせ、キリストの苦難に満ちた生涯を通し、最後にはその苦難の実況であるところの十字架において私たちのために命を与えてくださった。神はどうだと、私がお前たちを愛している、そのために一人をイエス・キリストをここまであなた方のために救いのために与えて、あなた方も生けるものとしてくださっているのである。こう神は私たちに語りかけておりますし、また聖書の中にもそう書かれて、そのことが示されているであります。それでイエス・キリストによって私たちに賜った慈愛による神の絶大な富を知らされていると、この7節には書いているわけです。神のもう絶大なる富というものはイエス・キリストのところに凝集されて与えられている。世の中にはたくさんの宗教とか救いを唱えるものはあるけれども、キリスト教はそういうことで画面に引水をするけれどもという方がありますけれども、本当に人間の中に埋まってきて、人間の苦難を、あらゆる苦難のどん底を経験された上に命をも実際に与えられたという、そういう信仰がありましょうか。他にでありますから、ペテロの説教を見ますと、使徒行伝の4章の12節には、この人すなわちイエス・キリストによる以外に救いはない、私たちを救いうる名はそれを別にしては天下の誰にも与えられていないからであるという、こうペテロはそこで人々にイエス・キリストのことを語りかけて、救われたということは一体、まあ、それを少し追求してみましょう。救いということを追求いたしますと、これは何か私たちが物をもらったというふうな話ではありません。私たちの生活全体と私たちが生きているときに、そのことが救いであるということを私たちは知らなければなりません。あなた方は作品であってとそこにある、その言葉は大変意味の深い言葉であります。神の作品ということはポリエマーという言葉を少し使っているのであります。である英語にはこの詩のことをですね、ポウムという言葉を使いますが、これはギリシャのポイエーマという言葉から出た言葉から出ます。これは芸術的作品という意味で、芸術だあるいは傑作であるという言葉であります。それであなた方は神の傑作だと書いてこう言っています。 と芸術家が山から泥だらけの石を持ってきて、それのところに芸術家の顔の頭の中にはちゃんとその石の塊の中にこういうふうな像があるというふうに思って、そこで鬼を振ったり土を振ったりして、そうしてそこで一つの作品を作り上げる。それで人間というものを私たちは見ますと、それは神の傑作であると言わなければならないと思うのであります。神が創造されたところの人間が、そのことについては奇数ようなものはということをよく申しますけれども、そう言ってはならない。ここまで神様は私を作り上げてください。これからもう一つ神様はこの私というものをどういう作品に作り上げて、あれは実に傑作であったと、傑作だと言われるまでに神はしてくださるであろうと、神に私たちは期待しなければならない。一人一人自分の残れるところの人生というものは神が傑作としてお作り上げくださるために、神が残しておいてくださっているんだと私たちは考えて、神の傑作になるように私たちは祈らなければならない、願わなければならない、こう私は思うのであります。そしてその後に神は結局は救いということは何のために救われているかといえば、それは良き技のために神は救われている。一人の人間をして自分のこと以外は考えなかった私たちが、何か神の見境になるような良い技をしていくように神は、私はとてもそういうことはできませんという人があるかもしれません。いつかもお話をいたしました死刑囚の、吉村という死刑囚は、死刑になりましたけれども、法律を曲げることができないで人を死にも殺して、死刑についに死刑になりましたけれども、死刑の宣告を受けてから彼は死ぬまでの間にキリストを信じまして、そうして自分の過去の生涯とキリストを知った自分のこの生涯と、雲泥の差のような大きな差を覚えて、そうして自分はこの統治者の中におって何をすることができるであろうかと考えて、そうして彼はそこで同じように死刑をの宣告を受けておるところの人に対して、彼は官中の許可を得て手紙を書いてもよろしゅうございますかと言って、それから彼は自分の生涯の過ちを書き、イエス・キリストを知ることができた自分の心のもう生まれ変わりの喜びを彼は書いて、そうして手紙をどんどん書いておられます。そしてその手紙をもらって何人かの死刑囚が次から次からイエス・キリストを信じておられます。長い悪事を重ねた生活がわずかな間に神の良き技のために彼自身は自分を提供しておりまして、そうして彼はそこで大きな技をして、最後に教会、そのたびたび彼を訪ねてくれたところの教会に対して手紙を残しておりまして、 としっかりして宣教のために働いてください。皆さんのために祈りますと言って彼は死刑を受けて祈りを去っております。神は良き技をするために、自分がいい人間になって自分が良い技をして自分の名誉をあげるためにするんじゃありません。神は人間を通して今も働いておりになりました。人間を通してなんてバッテリーとしたことを申し上げません。私たち一人一人を通して神は良き技をなさせ、結局それは自己満足のためではなくて神の栄光のために私たちが生かされる、こういう生活に私たちは入る、そういうことを神は私たちのためにしてくださったことを本日このところに、あなた方の救われたのは私の恵みによる信仰によるのである、それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である、決して行いにできるのであるね。私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られた、こういうこのことだ。どうぞ自分の心の中のリズムになるまで、どうかこのお言葉をしっかりとお読み込みいただいて、ご自分のようにしていただきたいと願います。お願いしましょう。全能なる神よ、あなたは私たちごとき者をも帰り込まれまして、永遠の大いなるあなたの救いの御業に参加させてくださいます、御恵みの感謝を申し上げます。私たちの教会の兄弟姉妹たちの人数は決して多くありません。しかし一人一人は実に尊いところの絶大なるあなたの愛によって作られたところの、あなたの傑作であるところの人間であることを私たちは信じます。そしてその私たちを通してあなたはご栄光のためにお持ちくださいます。このことがあなたの大きな恵みの賜物であることを思って一層感謝をどうぞ今週もそのことを思って自らの折るところにおいてあなたをたたえ、救いの喜びに心躍るばかりにあなたに感謝をして